9月11日、土曜日の21時になりました。こんばんは、ユフラ東京の小川です。インターネットラジオのユフラジオ、この番組ではお店に関わる人や物こと、お店の雰囲気そのままにゆるく喋っていくチャンネルです。 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast をはじめとする各プラットフォームと、生配信はスタンド FM、YouTube でユフラ東京の店内よりお届けしていますって書いたまま読んじゃった、ユフラ東京の店内より今日はお届けしておりません、後で言います、来やすいプラットフォームやお聞きのプラットフォームございましたら、ぜひチャンネル登録をフォローをよろしくお願いいたします。また BGM は AI 技術を使ったライフスタイル音楽チャンネル、フリーミュージックメゾンの楽曲でお届けしております。はい、というわけでですね、ユフラ東京の店内からって言いましたけれども、実は今日明日とですね、ユフラ東京店内の方お休みいただいておりまして、店長がですね今名古屋の方に来ております。で、何をしているかというとですね、名古屋の方でですね、ちょっと関わらせていただいております、日光スタイル名古屋っていうホテルがあるんですけれども、こちらで10日から、明日12日までですね、日光スタイル名古屋アートウィークエンドというイベントが、開催されておりまして、こちらのですね、ちょっと出展をちょっとさせていただきます。これ出展はユフラ東京ではないんですけれども、先ほどちょっと話した、ライフスタイル音楽チャンネル、フリーミュージックメゾン、こちらのですね、音楽の紹介と、物販の紹介であったりとか、どういうことをやってるかっていうのを、実は他の、画家さんであったりだとか、インスタレーションとかをやられてる、アーティストの方とかですねと一緒に、これ面白いのがですね、ホテルの客室とかラウンジとかでですね、全てアートが展示をされているというような形のイベントになっておりますので、普段宿泊者の方しか見ることのできないプライベートな空間でアート鑑賞をお楽しみいただけるというイベントになっております。で、これを企画されているのが、ヨマフィグというですね、企画コーディネートのお二人なんですけれども、不動産とかですね、そういう空いてる、場所であったりだとか、普通だったらやらないようなとアートスペースをアートスペース化してしまおうというような形の、コーディネーターの方々ですね、すごい気さくなお二人で、すごい面白かったなというところでございます。明日の16時まで日光スタイル名古屋の方でやっておりますので、よろしければぜひお立ち寄りいただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日はですね、せっかく名古屋にいるっていうこともありますんで、初めてのちょっと出張ユーフラジオっていう形でお届けしたいなと思います。でですね、今日は名古屋は名東区一社にありますですね、フィンランドカフェでございます、ココティーカフェにお邪魔しております。で、本日のゲストは、そのオーナーでいらっしゃいます鈴木さん、そして、隣接するですねブックショップトムの庭の月岡さん、こちらのお二人にご出演をいただこうと思っております。というわけで本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんばんは、は
い、こんばんは。ということでですね、初めての出張ユフラジオで若干ちょっと緊張気味ではあるんですけど、スタンド FM、YouTube ライブの方ではチャットにてお二人やココティカフェ、トムの庭についての質問を受け付けておりますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、名古屋からお届けしておりますユフラジオでございますけれども、皆さんなんか結構聞いてる方が多いですね。なんか同時視聴者数4名となかなか最近ではいないような、結構いますね。嬉しい、ありがとうございます。出張に来るとみんな聞いてくださるんでしょうか。これからどんどん出張しようと思います。はい、というわけで、ココティカフェの鈴木さんと、月岡さんでございます。本日はよろしく、改めてましてよろしくお願いいたします。
お願いします。
ですね、時を翻って5月の15日にですね、ノルウェーから、デザイナーの鈴木かほさんっていうですね、方が、なんていうんでしょうか、がいらっしゃったんですけど、その方にゲストに出ていただいたんですけど、かほちゃんの、お母さんに今日は出ていただけてるということで、で 今カホちゃんからバッチリ聞こえてますよと生で聞いてくれてるっていう感じでございまして、ぜひですね、あの以前の投稿もアーカイブされておりますので、5月15日分のカホ鈴木さんのやつも聞いてくださいというわけで、いろいろ先にベラベラ自分が喋っちゃったんですけれども、まずですね、ぜひちょっとココティカフェそしてトムの庭のご紹介もいただきたいんですけれども、まずお二人のまあこのお店の開店のきっかけであったりとか歴史みたいなのをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
そうすると、僕と鈴木さんとの出会いから始めないといけないんですけど、僕はあの子供の本の仕事をするようになって45年になるんですね、
はい、
でそれで自分の店を持ってから27年になるんです。で27年よりもちょい後ぐらいに、
はい、
鈴木京子さんは、
はい、
僕の店の お客さんになったんですね。
あ、
で彼女もその絵本や児童文具が大好きなので、
はい、
うちの店にしょっちゅう来るようになって、
うん、
それから時が経つこと何年かな、ある場所で、あ、僕移転を何回かしてるんですけど、
はい、
その移転先のお店でたまたま1階がカフェで本屋が2階だったんです、はい、で1階のカフェがお辞めになるということで、これはどうしたことか、どうしようかなっていうふうに考えていたときに、
はい、
まあ、まず鈴木京子さんに相談したんですね。でそれで彼女のご主人にも相談し、あとそういうカフェの仕事ができるような人にも相談し、今のスタッフですけれども相談し、じゃあやってみようかっていうことで7年半ぐらい前かな、それぐらいになったんです。それまで長いお付き合いの中で、
はい、
カフェを始めて7年ちょいということになりますね。
なるほど。
でそのカフェがもうやるにあたって、彼女がフィンランドが大好きだから、
はい、
フィンランドカフェっていうような形になったと思うんですけど、まあ、その先は彼女に。
なるほど。それがあれですか、前回のそれこそ東山公園でした、ね、
そうです、そうです、
の公園のあちらの、
はいはい、そうですね。でね、前にカフェやってらっしゃった方がたまたまちょっと知り合いだったっていうこともあって、はい、あの相談されて、
うん、
でも私はなんかお店をやるなんてことは、
はい、
もう全然考えたことがなくてですね。
なるほど。
やりたいと思ったこともないし、
はい、
まさか自分がやることになろうとは、
はい、
夢にも思わなくてですね。
あの今の話をちょっと途中で遮っちゃうと全く同じなんですよね。自分も店をやろうなんて思ったことがなかったの3年前に、
うん、
でいつの間にか店やってたみたいな感じだったので。
そうなんです、本当にそうなんですよ。
そうなんですね。
お客さんとしてずっとトムの庭に、
はい、
あのもう本当にカホが小さい時、
はい、
からずっと行ってて、だからもうお客さんだったのに逆の立場になるっていうのが、
提供側に、
はい、それもしかも飲食だから、
はい、
飲食はねお店やるとしても一番大変じゃないかなって想像するとね。
いや私もそう思ってたんですよね
在庫ってこう本屋さんとかは腐ったりしないけど、
はいはいはいはい、
飲食はやっぱりこう回していくのにもすごく大変なの で、
ね、
まあ、でもまあなんだろう、56歳だったんですよその時、
はい、
もうなんだか知らないけど今思うとなんでかわからないけど、なんか不思議なエネルギーがそこで湧いてきて
あ
やろうってことになって、それからたった2ヶ月、
はい、
で準備期間、
はい、
で12月の6日にオープンしたんですね。でも後から分かったんですけど、
はい、
その12月6日ってフィンランドの独立記念日だったんですよ。それ知らなかったです
よ。いやでもなんかそこ面白いですよねなんか最初から知って狙ってたっていうこと
じゃ
なくて、
実
はそうだったっていう。
そうなんです。
ちょうどでもあのオープンされて90周年ぐらいの、ああ違うか、あの2017年が確か100周年でしたよね。
健康14年だったので、
はい、
3年くらい前、
3年くらい前ですね、まあ、なんか語呂もなんか無理やりいい感じに
な、もうそれからもう早今年の12月が来ると、まあ、7年、
はい、あ
になります。
いやもうあのゆら東京的にも大先輩だという感じでございますけれども、
こんなに続けられるとは思ってなかったんです
けど、いやでもいや実は自分も今3年ちょいぐらいゆら東京やってるんですけれども、あのうちの親からは半年で絶対潰れるって言われたら親にですよそうもうあの、でしかもゆら東京って、まあ、あのでそれも親に言ったら、うん、なんか ゆふらがなんかすごいあの なんか温泉でも作ったのみたいなこと言われてもうなんかそんなひどい仕打ちを受けてた自分でも3年できてよかったなっていう、まあ、そういう話なんですけれども、いやでもやっぱり7年な、まあ、だ12月で7年でっていうことですよね、はいはい、あの前回 の東山公園の、お店も一度だけ行かせていただいたことがあって、はいはい、あそこの時は確か2階建ての
そうですよね
1階がカフェスペースになっていて2階が、まあ、あのブックショップっていう形になっていて、はい、まあそこもすごい、まあ、空間がすごい開けてるところで面白かったんですけど、あそこもともとずっとカフェだったんですね。じゃあね、
そうです、1階はね、
あうちで3代目だったんです。
あ、3代目
そうなんですよ。
なんかどこか の資料で2階が事務所だったとかっていう。
そうです、そうです、ちょっとフリースペースみたいになってて、はい、で事務所機能も兼ね備えていて、それはもともと下のカフェをやってらした方が本職は、はい、本業は不動産屋さんだったんです。
あーなるほど、
その事務所兼っていう感じでしたね。
あーなるほど、でもすごい面白かったんですけど、まあ、ただ、でそこの東山公園から、昨年違うか
昨年の6月
に移動されてきて、ね、はい、ここの名東区の一社っていうところに来たんですけれども、はい、ここ、まあ、すごいですね、いろいろちょっと調べてみると本当にもうなんか名古屋のカフェのいいカフェがいろいろ揃ってる感じの、うん、なんかすごい落ち着いた場所の中で、
そうですね、うん、面白い街だと思います、
はい、
いろいろお店があって、
そう、うん、近くにキッチンのむさん、
はいはい
はいはい、
あそこさっきまでずっと調べててもラストオーダー間に合ったら絶対行こうと思ったんですけど絶対全然無理だったんですけどあそこやっぱり美味しいんです。
美味しいですよ、美味しいです、うん、いやその隣の居酒屋も美味しい。
あ、居酒屋も美味しい今空いてないですけど
空いてないですね。
あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。そうなので、ね、あの明徳の一社っていうところで本当にあの一社の駅からだいたい歩いて3-4分、
はい、
2番出口からですかね、うん、っていうことなんですけれども、本当にでこちらのスペースももともとなんかイタリアの、
フランス料理の老舗のフランス料理屋さんで、
はい、
1970年72年くらいかな、はい、結構古くから、
ね、う
ん、味のある建物で、
そうですよね、はい、あの天井も非常に大きいし、
はい、
まあ、それこそねコロナとかじゃなかったら本当にイベントとかもどんどんどんどんできそうな感じだったと思うんですけれども、うん、はい、いやまあなのですごい素敵な場所にございますので、よろしければですね、まあ、なかなかこの状況下で、まあ、東京の人はなおさら名古屋まで来てくださいとも言えないですけれども、あのぜひあのお立ち寄りいただきたいんですが、まあまあ、お二人のきっかけはそんな感じなんですけれども、ぜひまあまあ、京子さんであって、まあ、鈴木さんであればそれこそ、まあまあ、こういうフィンランドにハマった、まあ、それこそきっかけであったりだとか、月岡さんであったりでは、まあ、児童文学にハマったきっかけであったりみたいなこともちょっとぜひ教えていただければなと思うんですけれども、うん、
きっかけ、北欧にはすごくもう若い頃からずっとこうなんか憧れみたいなのがあって、
はい、
まあ、いつか訪ねていきたいなとは思ってたんですけど、
うん、
まあ、なかなか 3-40年ぐらい前だとそう簡単に行ける場所ではなかったし、ね、飛行機嫌いだったので
フィンエアは、まあ、そっか、
フィンエアは今はフィンエアで行きますけど ね、もう当時はそんなになんかもうヨーロッパ遠いっていうイメージがあったし、
ね、
うん、だけど、まあ、ずっと若い頃から北欧は好き で、
はい、
で、そうですね、あのカモメ食堂っていう映画があったじゃないですか、はい、
うん、
あれもいいなと思って何度も見ましたし、
はい、
あの北欧のデザインとかね、
はい、
家具とか布とかそういうものはずっと好き で、
うん、
で、あの娘のカホと11年ぐらい前に、
はい、
あの初めて行ったんですね、
どこで、
フィンランドに、
はい、
でそこへ初めて行った時2010年だったかな、もうなんていうのかな、それでもういっぺんにハマってしまったというか、初めてのヨーロッパで初めての海外で、はい、初めて飛行機に乗って行ったんですよ。
すごい、でもファーストインプレッションがやっぱり強烈だった。
強烈だったんですね、うん、
一番何を覚えてますか、風景的な。
あの石畳とか、
あの御サロンのところあたり、まあ、じゃなくてもいろんなところにある。
そうです、そうです、石畳とか建物、
はい、
もうなんていうのかな、あのイタリアとか、まあ、行ったことないですけどね、はい、なんかちょっとコテコテの、あの感じじゃなくて、いい具合にこうスタイリッシュなとこ建物もあるし、はい、でも古い何百年と建ってる建物もあるし、でヘルシンキっていう街はなんかいい感じにコンパクトにまとまっていて、
はい、
なんかただ本当に散歩してるだけでも心が落ち着く、楽しい。
そうですね。
それからもう何度も、はい、何回も行くようになって、まあ、行くたびにどんどん好きになっていくみたいな。
あの自分まだ1回しか行ったことないんですよ。お恥ずかしがりなんですけれども、で、まあ、自分的には、まあ、あの今のところまだ印象がなんかすごいハカニエビのマーケットがすごい良かったとかなんかそういうレベルぐらいでしかないんですけれども、なんか、まあ、ココティさんの方でも結構いろいろと、ね、あの出されてるんですけど、その行ったことによってなんかこういうメニュー出してるみたいなものとかってあったりするんですか。
そうですね、だから、まあ、まさかお店やることになるとは、まあ、最初思ってなかったんですけど、
はい、
やることになった時に、まあ、じゃあ好きな街の、はい、フィンランドの何か、まあ、暮らしとか、はい、そういうものも食べ物とか、あの取り入れられたらいいなと思って考えて、でもまあ言ってみれば素人なので、はい、ど素人なのでもう本当に最初はもう試行錯誤で、 あちらで食べて美味しかったものをなんとかこちらでそっくりそのままフィンランド料理としてはちょっとなかなか出せないので、まあココティ風にアレンジしてこちらでも食べやすいように、あの考えて、はい、ミートボールとか。
そうですよね、
はい、でもミートボールご飯なんですよ、
はい、
ミートボールと
サラダに。すごいボリューム感たっぷりのミートボールご飯なんですよね。
でなんとなく基本はね定食っぽいんですよ、お味噌汁とご飯なんですよ。
あ、味噌汁とご飯とミートボールなんです
か。そうなんです、サラダとね。
定食ですね、もはや、ね、
そう定食なんですよ。もうなんかあの基本ベースがなんかやっぱりご飯とお味噌汁、
はい、
でもお味噌汁はあのキノコたっぷり。
あ、
なんか向こうはやっぱりキノコたくさん。
そうですね、
うん、なんかちょっとそういうところでミートボールにもリンゴンベリーのソースをちょっとかけて、
はい、あかけて、
うん、でもベースにお醤油はかかってますみたいな感じで。でもあのサラダのドレッシングもリンゴンベリーで作って、
はいはい、
本当にピンク色の感じで。
そうですよね、
なんかちょっとこう和とミックスさせなが
ら。ミートボールめちゃくちゃでかいですよね。
なんかね、あんまちっちゃく作れないんですよ。なんでも
そう、なんかフィンランドでミートボール食べた時に、うん、あでもあっちもでかかったはでかかったんですけれども、
でもちっちゃいのもあります
ね。ちっちゃいのもあったんですよね。
ありますよね。
そう、うん、で結構クリームソースだったりとかいろいろあってたりするんですけど、 でもリンゴンベリーの方が美味しい、
ね、うん、最初はねちょっとああいうブラウンソースみたいなのもかけてたんですけど、はい、結局なんかいろいろ変わっていって、
はい、
お醤油とか、あのリンゴンベリーソースもさらっとしたものにして。
あ、なるほど、まあ、
お味噌汁とご飯に合うように。
あのいいですね、
変えて
完全なる定食屋のミートボールみたいな。
そうなんですよ、はい、
フィンランド定食。
そうですね、あとはサーモンスープとか、
はい、うん、ね、いいですよね、うん、
なかなか、まあ、たっぷりな感じで。
あ、いや、いいな、なんか、うん、うちもそういうの出せたらいいなと思うんですけどね。ちなみにあのここであれですけど、お二人とあと、まあ、あので行かれたりした時にもあると思うんですけど、そういう時って結構レストランとかで普通にご飯食べられるんですか。
ね、レストランも食べましたけど3人で行ったんです。鈴木さんのご主人と、はい、僕と3人で、その時あのアパートを借りたからね、3人で朝とか夜とか作ったりして、向こうの 食材で
アルパとかでしたっけ、
あのKマートとか
Kマートとかありますよね、
はいはいはいはい、
でそれはそれで結構
楽しかったですね。
そういう時ってやっぱりその現地の食材で現地風の料理とか作る、
いや食材は現地の食材だけど作れないので
もう適当
適当でしたね
炒めるだけ
とか炒めるだけとか、でも結構あっちの食材で自分面白かったのが玉ねぎめちゃくちゃちっちゃかったりとかっていうのとか、であれ実はちょっと結構持って帰ってきて、であれをそのままそれこそあの芋物の鍋とかにがっつり入れて無水の鍋でもうグツグツにしてスープにしたらめちゃくちゃうまかったんですよ。
なるほどね。
まあ別にあのあでも玉ねぎは寒いところだからまあ比較的作れるのかわかんないですけど、まあそれがフィンランド産だったかどうかはわかんないんですけど、なんかそういうのとかすごい美味しかった、
お野菜結構たっぷり食べますよね。
食べますね。
そう本当にキュウリもすごいくでかいですね、
はい、うん、あそうでかかった
でかい量り売りなんですよね、
量り売りでしたねそうそうそう懐かしい、そう、ちなみに月岡さんはなんか好きな、はい、フィンランド料理でお好きなものとかあ
って、特にあのそれこそこう言ってはなんですけれども、そんなにこう毎食いろんなものがいろんな種類のものが食べられるっていう国じゃないじゃない
ですか。そうですね、
割とはパターン化しているっていうの、うん、でもどこ行ってもお野菜は美味しかったし、はい、サンドイッチも美味しかったし、うん、あの何だったっけ、お肉が美味しいの、トナカイの、
トナカイ
ね、うん、トナカイのお肉も美味しかったですね。
トナカイのお肉美味しいですね、うん、あのトナカイのお肉でオープンサンドでしたっけ、うん、なんかそういうのとか、ね、あのハカニエビとかで、ね、
はいはい、
まあ、それやっぱり結構やっぱりヨーロッパ価格だなと思って 4.9 ユーロとかって高いなと思ってたんですけど、でもそれでもまだ安い方なんですよね。
そうですね、
他のものとかに比べたりすると、
そうですね、そういうのランチなんかでもえって思うぐらい高い、
だいたい15ユーロからぐらいですよね。
も
うそれこそ地方のそれこそ仙台の牛タン定食みたいな、そんななんかテンション感だなと思ったら、もうだから自分も初めて行った時に夜のご飯とかやっぱりもう、若干怖かったですから ね、あの価格帯とか、
そうですよね、うん、
だからやっぱお買い物して自分で作って食べるっていうのが一番安上がりですよ ね、
そうなんです。だからそういう意味ではまあ結構あのニシンの缶詰とか瓶詰みたいなのとか、うんうんうん、とあとカルフのビールとりあえずもう買って、うん、それだけでも十分かなっていう感じだったんですけれども、ね、なるほどなるほど、まあなんでまあ結構まあココティカフェさんのメニューにもいろいろ色濃く反映はされてると思うんですけど、まあそこにまあ隣接されているトムの庭、まああの児童文学とかをまあ中心にされてるっていうことなんですけども、まあここもきっと多分北欧とも絡みがあるんだとは思うんですけど、
そうですね、一番最初から言うとトムの庭っていうのはイギリスの児童文学で、はい、タイムファンタジーなんですけど、トムは真夜中の庭でっていう、うん、フィリパ・ピアスっていう人の作品があって、
はい、
それこそ45年前にその作品と出会って、
はい、
もう僕には子供の本の仕事しかないなと思ったの、
ね、あもうじゃあ見て衝撃を
読んでというかあの小説なので、
はい、
まあまあ長いお話なんですけど、まあ、それから勉強することになっていろんな本を読み始めて、はい、で北欧の本はかなり僕は好きな方の、作家ですね、例えばスウェーデンのリンドグレーンだとか、ウルフ・スタルクだとか、でフィンランドはもちろんこのムーミンのお話もありますね、はい、だからあの他のヨーロッパの作家に比べると北欧の話ってちょっとあのイギリスやドイツの作品とまたちょっと違う感触があって、
なるほど、
それあのすごく惹かれる部分もあるんですね、
うん、
でそれこそ彼女との出会いから言うと僕がリンドグレーの作品や、他の方向の作家の作品を勧めて読んでもらったりとか、
うん、
でもちろんムーミンなんかは彼女はもともと好きでっていうところもあるでしょうけど、うん、そういうことで、まあ、2人でいろいろ子どもの本のこと、絵本や児童文学のことを読んでは話したりするもんですから、
はい、
その中で、北欧のことも話したりして、
なるほど
ということですね、北欧とのつながりっていうことで言えば、
まあ、自分がそんなに詳しくない中での質問で恐縮なんですけれども、うん、結構イギリスの、まあ、児童文学、まあ、自分、まあ、今パッと思いつくのがチャーリーとチョコレート工場ぐらいしかないんですけど、はいはい、結構、まあ、風刺的というか、うん、なんかすごい ちょっと若干あのブラックジョーク的な部分とかあったりするんですけど、はいはい、北欧とかってなんか暗い明るいとかなんかそういう総じてたイメージみたいなのとかってあったりするんですか？
そうですね、あのさっきおっしゃったイギリスの文学の特徴はやっぱりユーモアっていうのをとってもイギリスの人は大切にするので、かなりその深い内容というか、
はい、
それそういう物語の中でもユーモアっていうのを忘れないように。でダールのものも、
うん、
なかなか風刺も効いててすごく面白い部分もあるし、はい、まあ、ヨーロッパ全体そういうところはあるんですけれど、
うん、
特にフィンランドは大人をどう見ているか、子供が子供の目から見て大人はどうかっていうのを非常にシリアスに書く作家が多くて、リンドグレンもそうですけど、はい、トーベ・アンソンなんかでもそうなんですけれど、ね、上から目線で子供をどうこうっていうんではなくて、
はい、
子供の目で、作家はもちろん大人ですけどね、
うん、
大人の振る舞いについてどうよっていうことをやっぱりしっかり書いてある作品が多いの で、
は
い、でその中でやっぱり北欧の空気の冷たさとか、
はい、
やっぱり北の国なので、
はい、
北の国のその情景描写なんかもすごくやっぱり、日本に住んでいて北欧の文学を読むとまたこうすごく清涼感があって、で一つだけ言えるのは、
はい、
日本で言うと宮沢賢治の文学がちょっと北欧の文学に近いかもしれない。
あ、それすごいいいヒントかもしれないですね。なるほど。いや個人的になんですけど、まあ、音楽の視点から言うと民謡で言うと、まあ、それこそサーミーとか、はい、なんかそういう結構、まあ、場所によってはその迫害をやっぱり受けていて、うんうんうん、やっぱり結構辛い思いをそのまま歌にして、結構どちらかというと本当暗いイメージっていうのがアートであったりとかそういうところには結構紐づかれてるなと思ったんですけど、なんかそれよりかどちらかというと、まあ我々がまあ一般的に見てるのはムーミンとかだと思うんですけど、ムーミンなんかももろそれですよね。
だ
から
あの
子供がどういうふうに大人を見てるかというか世界を見てるかみたいなところが、それがやっぱり結構色濃く出てるっていう印象
ですね。特にトーベ・アンソンじゃなくてお隣のスウェーデンのリンドグレーンの作品なんかは、
はい、
もちろん白人の社会の、うん、ある程度豊かな暮らしをしている子どもたちが主人公だったりするんですけど、
はい、
やっぱりサーミっぽい人とか、
うん、
本当に低所得者層で、
はい、
煙突掃除をしている人だとか、
うん、
でそういう人たちとそういうある意味豊かな暮らしをしている人たち の、
はい、
共生感っていうかね、共に生きてる感じっていうのが、はい、さらっとうまく描いてあったりするものもあったりしますね。
すごい興味深いですね。ちなみになんか今お店で取り扱われているものは基本的に新譜ではなくて、まあ、旧、まあ、
いえ新刊が
新刊
半分古本半分ですね。
古本半分、
絵本は新刊がほとんどですけど、
はい、
児童文学っていうで特に僕は児童文学の中でもヤングアダルトって言われている若い人たちが、はい、中高校生が読むような作品を中心に置いてるんですけど、
うん、
そちらの方は半分新刊の半分古書っていう感じです。で児童文学も結構絶版になるってことがすごく多くて、なかなか面白い本でも、二度と手に入らなくなってしまうような本っていうのが多いので、
はい、
やっぱり古本市場で探すしかないみたいな。
なるほどですね。結構やっぱり現地でやっぱりそういうの見つけられたりとかしましたか？
前はね結構してましたけれど、うん、今はまあネットで入るっていうこともあるし、
あ、まあ、そうですよね。
なかなかそのいろいろ探して探してっていうことはなくて、
うん、
まあ原書で特に北欧の言葉を原書で読める人はいないので、
うん、
まあもう北欧の本についてはほとんど翻訳の本ですね、はい。
あ、まあ、なるほどなるほど。でも逆になんか翻訳を本を出されようと思ったりしたこととかないんですか？
いやそれはなかなか難しいですね。
いやなんかその月岡さんのなんか見方からの、うん、なんかそういう本とか出たら
やっぱりねこれだけ日本っていうのは翻訳文化圏なんです。翻訳文学圏で、
はい、
他の国々に比べてもいろんな国の翻訳の本がたくさんあると思うんですけれど、ちょっと自慢できるのは 日本は翻訳のをする翻訳者、
はい、
本当に優れた人が多いの で、
あ
で、あのこれはねこういうこと言っとくあれかもしれませんけど、日本で日本の児童文学を書いてる人よりも、
はい、
翻訳家の日本語の方が綺麗です。
ああ、すっごいいい話、うん、すごいですねこれ、うん、なかなかいい、それこそ風刺的ななんか、
ね、そうですね、
ご意見をいただけてなんかすごい嬉しいですね。
でもこう本当にトムさんからいろいろ教えてもらって、はい、私もたくさん読みましたけど本当にそうだなって思う。
なんか鈴木さんの方でおすすめの本一冊とかあったりするんですか？
北欧の本で、
北欧の本じゃないですか、
パッと言われると
まあ多分いろいろあるんだと思うんですけれども。
そうですね、でもムーミンは、はい、あの私世代的にあのアニメ世代じゃないんですよ。
あの
最初に岸田京子さんっていう女優さんがムーミンの声をしていた、はい、あの頃
岸田京子さんやられてたんです
か？そうなんですよ。
すみません、はい、もうあの初めて知
り合い世代が違うから、
ね、はい、世代が違うその頃知ってるんですけど、もうその頃はそのちっちゃな子供もではなかったので、
はい、
アニメ見るっていう感じでまあなかったし、
はい、
まあ、やっぱりあの普通にムーミンの本として読んだんですけど、
はい、
でまあ何年かに1回こう全部読み直すんですよ、
はい、
なんか毎回いろいろ忘れちゃうし、
うん、
やっぱり読むたびに自分の年もこう重ねていくわけだから、
はい、
その時に読んだ感じ受ける感じも違うし、
はい、
だから何度読み返してもやっぱりムーミンは本当に本で読んでもらいたいなみたいな。やっぱりムーミン可愛いしキャラクターとして、
はい、うん、
皆さん好きな方多いし、だけどなんかやっぱりこうグッズとかね、まあ、そういうもので可愛いだけで終わらないで本当のムーミンのその世界、
世界、
うん、こうなんかこうムーミンとかね、スナフキンとかこう一言一言がちょっと重みがあるとかいいこと言ってるとかってよく言われますでしょ、
はいはいはい、
でそういうのだけ抜いて書いてある本とか、
あ
そこだけ抜いて紹介されてたりとかもするんだけど、あの
心に残る一言的なシリーズみたいなやつですよね。
そういうのよりはやっぱり本当に物語として読んで、
はい、
その中でこう感じ取るみたいな、
なるほどなるほど、
ことがいいんじゃないかなって。
やっぱりムーミンおすすめなんですね、はい、やっぱりちょっと自分も改めて読まない
、うん、あのフィンランドはあのカレワラっていう説話とか昔話の、
うんうん、
フィンランドの昔話をカレワラっていうんですけど、あのとっても、ね、不思議な本が多くて、
カレワラ
もうそういう昔話をカレワラっていう
総じて言うんです、
ね、でそれを読むとね本当にあのなんていうのかしらね、素直だけでは終わらない、
はい、
あの日本の昔話とか古い童話なんかだといい心を持っていい行為をしてみたいな、つながりやすいんですけれども、
はい、
一癖あるのね、
うん、
そういうところが面白いし、鈴木京子さんの好きなのでさ、フィンランドの作家じゃないけど隣のスウェーデンで日本の人はあんまり知らないけどマリア・グリーペなんか好きだった、
ね、あ台所のマリア、
あれは違う、あれはイギリス、あの鳴り響く鐘の時代にとか、
うん、
グリーペね、
うん、グリーペね、
うん、はい、グリーペもね、うん、あのさっきあのリンドグレンはみんな知ってるんですよ、
はい、
あのピッピーの作家のトーベ・アンソンと同じっていうよりももっと有名なんですけど、はい、あんまり日本では知られてないけどスウェーデンでとてもあの愛されてる作家で、マリア・グリーペっていう人がいて、この人の作品 もう本当に北欧独特のすごく味わいがあって、
はい、
あのなんていうのかな、やっぱりスウェーデンは王政が続いてたりしたので、
そうですね、
あのその中で生きる苦しみとか悩みとか、少年時代のね、いわゆる王子で王様になるしかない職業の選択がないわけですよ、
はい、
その心情的な悩みだとか自分はこれからどうやって生きていくのかっていうので物語が始まって、ちょっとしたドラマが始まるっていうような作品もあって、それは彼女もよく読んでたと思いますけどね。
なかなか普通の本屋さん行ってもこう出会えないっていうか、
そうなんですよね、
見つけ出せない本がトムさんとかたくさんあるんですよ、
はい、いやあの初めて見た時に本当そうだなと、うん、あとやっぱり、まあ、あのジャケットがすごい、
はい、
やっぱりあの形がいろいろ大小あったりとか、はい、まあ 全然揃ってない、いい意味で揃ってないっていうのがすごくよくって、
本当にそうなんですよね、はい、割とヨーロッパもアメリカも古く、まあ、歴史的には今の絵本なんかはヨーロッパがあってアメリカがあって随分遅れて日本で出ているんですけど、はい、もう最初から形がいろいろなんですよ。大きい、ま、でも本もあれば小さい本もある。日本ってねどうしても形を揃えたい
んです。そうなんですよね何なんでしょうねあれね、まあ、いやそれを見てて、うん、なんかそのなんだろう、絵本メーカーさんとかってやっぱりそこの早朝の部分とかもやっぱり相当、うん、まあ それぞれそれごとにだってライン通してるわけですもんね。
そうですそうです、
そうすごいですよね
だからね、あの今は違いますよもちろん、
はいはいはい、
でも一番最初に多分アメリカやヨーロッパの本を持ってきたのは岩波書店で、はい、岩波子どもの本っていうのが歴史的に見ると現代絵本の始まりなんですよ、
はい、
全部サイズが一緒なんですね。
へ
ーやっぱりね、
なんだろうね
その苦労たるやね、
はい、
絵も縮めなくちゃいけないし、
そうそう、
それからもう一つ面白いのはね、
はい、
あの当然向こうはアルファベットで書いてあるから、はい、左開きなんです横書きだから、それをみんな右開きにするためにみんな縦書きにするんです。それと一番大変なのは、
はい、
絵本って絵の進行があるから、
はい、
だ
い
たい左開きでこの主人公が動くときは左から右に動くんですよね、
はい、
で縦にするとそれが逆向きになっちゃうから全部写真製版の時に反転させるんですよ。
なんかそれって意図がなんか全然
なんか
そんなに苦労して
ですよね。なんかあのレコードのリイシューする時のなんか
まあそういうもんかもしれない、
ね、なんかすごい難しいですね。なんかすごい面白い。いやだからなんかジャケットとか見ててもそれだけでも全然こだわりをまあ一冊一冊から感じられるのがやっぱり面白いなと。そう
そう、まあ今ちゃんとヨーロッパアメリカに習って、はい、今日本で出る本はいろんなサイズが出るようになりました ね、うん、もうだいぶ前からです
けど、だいぶなるほど、まあ、なんかそういう感じのね本当に本もかなりいっぱい揃えられているトムのミニラさんではありますので、まあ、よかったらぜひですね、まあ、あのカフェでお茶をして、はい、あれですよね、カフェでお茶しながら、まあ、本読んでたりとかっていうのもできたりもすると思います、はい、本当に、まあ、窓なりだから、
ね、お料理ができるまで隣で本読んだり、はい、食べてからまた行ったり、
行ったり
本読んだ後にこちらに来たり、もういろんなさまざまなお客さんですね。
そうですね、いやぜひあのそんな、ね、ここティーカフェさんと友の庭さんでございますので、ぜひですね、まあ、お近くの方、まああのまあ、お近くじゃない方、コロナ明けたらですね、ぜひあのもうエリアも素晴らしいですけど、やっぱりお店もとても素晴らしいので、ぜひ、ね、あのあれしてあのお立ち寄りいただければなと思います。あのうちのユフラ東京のコンピレーションのアルバムも置いておいただいているので、
はい、置いてあります。
本当にありがとうございます、はい、あのね、名古屋でもし、ユフラ東京のコンピレーションを買いたい方はこのコーティーカフェさんにお越しいただければと思います。今あの営業時間とか
今あの東山からこちらに一退してきてから、
はい、
モーニングも始めたので、あ
名古屋といえば
そうです、ね、
名古屋といえばモーニング、
は
い、
8時半からやっております。
あ8時半からやっておりました、
はい、終わりは、
8時半から10時半までがモーニン グ,
モーニング、
まあ、それ以降は、まあ、2時までランチ、
ランチ
でそれ以降はまあお茶とか、
ああなるほど、は
い、もう休みなくやってる、
いや、
はい、
あれ東山公園の時ってモーニングやってなかった、
やってなかった、11時からです。
ああなるほどなるほど、
はい、じゃ
あ
だから年取ってきたのに朝から働いてるみたいない
やいやいやいやいや、でも、うん、いいですよね、朝からシナモンロールとコーヒー飲めて、
はい、そうです、
そうそうそう、
はい、
やっぱモーニング需要多いですか、
ちょっとお得な価格になってますので朝は、
あなるほどなるほど、
はい、
いやもう名古屋といえばですよ、はい、もうね、
はい、
コーヒーはちなみにどちら、
あコーヒーはの日本の普通のコーヒーですけど、まあでも一応あのうち の, あの主人がですね、
はい、
あのコーヒー大好きなので、
あなるほど、
ここあのお店やるときに考えてくれて、はい、豆を選んでくれて、
フィンランド風のガブ飲み文化に合わせるみたいな、
そんな
感じですいやでもなんか名古屋となんか名古屋のその朝文化となんかフィンランドのシナモンロールとかコーヒーとかってすごい合ってる感じで、すっごいいいですね、
う
ん
うん、そうですね、
でしかもそういうお店多分周りにあんまりない、
あんまりないかもしれないです
ね、うん、ね、いやすごいなと思います、
ね、墓にえみのね市場の外の、
はいはいはいはい、
あのカフェも
そうですね、
ありますよね、シナモンロールね、
ありますね、はい、あと自分はあの朝確か行った時になんかあのエロ漫画っていう、
ありますね、
そう、
あのすごい名前ですね、
すごい名前なんですよもうそれにあの呼び寄せられてしまった自分も自分だなって思ったりもするんですけど、まあそこのパンすっごい美味しくて、
そうですよね、
あそこと、あとそれこそあのミルクポリッチ、うん、出してるところでたまたまなんかそこにいた人が日本人の方で、まあ、フィンランドで働かれてる方だったんですけど、すごいそこも美味しくって、もうやっぱりなんか朝、いやフィンランドなんか朝のああいう過ごし方って素敵だなっていうのが、
そうですね、朝おかゆプーロって言って、おかゆもよく
プーラですね、
プーね、うん、おかゆもよく食べますよ、
ミルクがプーラじゃないや、プーラはプーロだ、
プーロ
はあれだ、パンになる、
そうです、うん、でシナモンロールもお店によって、はい、あのサイズとか、
ね、
味とかいろいろあるし、
う
ん、あの食べ比べるのも
面白かったですよ、ね、
楽しいですよね、
そうなんで、まあ、だからそういう意味ではね、ここの、まあ、ココティさんの方でもシナモンロール、ね、はい、提供されておりますので、はいはい、ね、あと、まあ、あのリンゴンベリーのそれこそジュースであったりとかもね、はい、リンゴンベリーちゃんとコケモモから仕入れてやられてる、
はい、そうです、
はい、ですね、もうあのもうイフラ東京見習わないといけないことばっかりですいません、いやいやいや、私っていう感じなんですけれども、まあね、ぜひあのモーニングも含めて、ね、お店空いてる時間にお越しいただければなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、大体こんな感じですかね、まあ多分ね、出張に来たらちゃんと真面目にやれるっていうことが今日私多分あの証明されたのか、まあ、あの出張に来れてとりあえずなんかすごい良かったなという感じでございますけれども、本日はあのお忙しい中ちょっと時間も遅い中ね、明日も朝8時半から開店という中でお忙しい中、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でした。
いやいやいや、本当にまだまだあと1時間ぐらい喋ろうと思います、全然喋るんですけどねなので、ココティカフェさんの鈴木さんと、友の庭の、月岡さんでございました。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、まあ、ユフラ東京の方すいません、あの明日の、日中もですね、とりあえずお休み、明日の日中もというよりかは明日もお休みをちょっといただいちゃっておりますので、また来週土日にお目にかかれればと思います。で、毎週恒例 の日曜日のアフタートークもですね、ちょっと明日多分私新幹線乗って多分できないと思うので、明日はちょっとお休みをさせていただこうかと思っております。もしよければですね、今日初めて聞いていただいた皆様いらっしゃいましたら YouTube もしくは、スタンド FM、 あとは Spotify 等のアーカイブ残した時に、ぜひ各プラットフォームの、フォローをお願いできればなというふうに思っております。はい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。初めてのユフラジオ出張編でございました。ユフラ東京の小川でした。